聖書を読み致します。聖書はマタイによる福音書第12章の33節です。新約聖書の23ページになります。マタイによる福音書の第12章の33節、新約聖書の23ページです。お読み致します。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。今、レモンをですね、3年前から、実は鉢植えで、育てています。まあ、鉢植えで育てるっていうのは結構やっぱり難しいなと。柑橘類ですね、まあ地植えにした方がですね、実はよく伸びるし、よく実も結びます。まあ3年経って今年初めてですね、レモンに花が5つ咲きました。まあレモンに花が咲くっていうことはですね、実がなるということだったそうで、まあいろんな方々が先生よかったですねって、花が5つ咲いたってことはですね、5つの実がなりますよ。でも結局はですね、その5つの花のうちにですね、4つは落ちてしまって、1つだけがですね、実は実りました。まあ実になりそうなのもですね、実はもう1つあったんですけど、で今その1つの実をですね、まあ、大切に大切に育てて、今年ですね、まだ収穫はしておりませんけども、黄色くなったら収穫しようかなと思っています。でもどうもですね、その実がですね、軽いっていうかですね、これスカスカじゃないですかって、いろんな人に言われまして、なんでなんだろうなというふうに思って、いろいろですね調べたりしてみますと、やっぱり栄養が足らないのかなと。栄養が足らないっていうことはですね、その木自体に力がないというですね、ことなんだろうな。まあ、そう思うとですね、今日私たちが読んでる木の良し悪しはその結ぶ実でわかるという、本当にそうなんだなというですね。まあ多分5つの花が咲いて5つ実がならなかったっていうのは、やっぱり木に力がなかったんでしょう。やっぱりその木に力がないとですね、やっぱり実を結ぶこともできないんだってことを改めてですね、教えられた出来事でもあります。まあ、それでもですね、レモンを1個ですね、今年はなんとか収穫してですね、それでレモンティーを飲みながら聖書を読むというのが今年のですね、夢であります。まあ、イエス様は人の行為や言動を問題とされています。その良し悪しはですね、結ぶ実でわかるというふうに言われています。まあ、全てのことはその人の外に出てくるもんだ、その人が結ぶ実でわかると言われました。でも大切なのはその木の良し悪しだというふうに言われるのです。まあ、その木の良し悪しっていうのは何かということでしょう。で、私たちにとってこの木の良し悪しっていうのは、きちっとイエス・キリストにつながってるってことなんだと思います。そのイエス・キリストからたくさんですね、養分を与えられて、そして生きる力を与えられて実を結んでいく。そこが切れていたらですね、結ぶ実も結ばないということなんだろうなというふうに思います。そう思うとですね、私たち木と、私たちにとって木は何だろうですね、そしてその木を育てるもの、そのですね、中心は何だろう。それはやっぱりイエス・キリストの御言葉しかないんだろうなというふうに思います。その木の良し悪しというのは、そのイエス様から与えられている御言葉をどう生きているかという、それが人々に証になってですね、伝わっていく、実となっていくということなのかもしれない。そういうふうに今日の御言葉を読みました。最近ですね、何ができなくなったかっていうと、多分本を読まなくなったなと思います。学生の頃はですね、そういう SNS とか、パソコンとかですね、そういうのがあまりまだ普及してない時代だったので、まあ、私たちはいろんな情報とか知恵とかは本でですね、いただいていました。まあ、しかし最近本を読まなくなったということはですね、実は SNS とかパソコンとかですね、ネットとかに多分頼りすぎているというか、そっちばっかり見てんだろうなと思います。じっくりですね、活字を追うということがで、しなくなってしまった。そう思うとですね、聖書は毎日読んでおりますけども、どうも聖書の読み方にもそれが影響出てるかなというふうに思います。それどんな影響が出てるかっていうのは、 まあはっきり分かりませんけれども字面だけをですねさらさらさらさらと読んでいく、それができるんだろうな。しかし字面だけを読んでしまって内容っていうんですか、その内容、深い内容にですね、止まることがないという、まあちょっと前から気づいていたんですけども、なんでですね聖書を読みながらいろんなことが考えられるんだろう、今日夜ご飯何食べようかとか、昨日あんなことがあったとか、でもそれ聖書を読みながらですね実はそういうことを考えられる。それっていうのは一つはですねネットの弊害かもしれないなという、まあ決してそれを見ながらですねそういう集中しているわけではなく読み流しているっていうか見流しているという、まあ、それの影響があるんじゃないかなというふうに思っています。だとするならばもう一度ですね私たちですね何が大切なのかという、そこから何を得ようとしているのか考えてみなければならないというふうに思います。まあ、そういうですね、生き方をしているとそういう実が私たちにですね実って、その実がどういうふうな実であるかということを考えさせられます。まあ、イエス様はその結ぶ実でわかるというふうに言われました。どんな実を結ぶかはその内面の信仰によります。結んだ信仰の実によってその自身もわかることになる。だとするならば必死に私たちは今日の御言葉を、私たちにとって何であるのか、どういうふうな御言葉が私たちを今日支えているか、そのことに気がつかなきゃいけないし、またそのことを受け取らなきゃいけないというふうに思います。どのような実を私たちは結んでいるか、人には分かるけども私たち自身が本当にそれを分かっているか、そのことも問題として挙げられているかもしれません。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は木の良し悪しはその結ぶ実で分かるとおっしゃいました。どうか私たちがイエス様の御言葉に生かされて、私たちが立っているこの木が、木としての私たちがしっかりあなたの御言葉に立って生きることができるように今日導いてください。どうか私たちに実る実が人々にとって福音でありますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者求道者、また全国におられるルーテル教会の信者求道者、牧師の家族と共にいて、今日も守り導いてください。またルーテル保育所、大量に幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員と、どうか共にいて、事故や気合わ病気、新型コロナですから守ってください。昨日はルーテル保育所の子どもたちと一緒に平和の祈りを祈りました。またガザの子どもたちを覚え、ガザの市民を覚え、子どもたちと共に平和を祈りました。どうか主よこの祈りを聞き上げてください。世界中の子どもたちが、そして特に今命の危機にさらされているガザの子どもたちが、どうか主によって守られていきますように導いてください。この戦争が一日も早く終結することができるように人々を導いてください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共にいて、癒しの御手、恵みの御手、祝福の御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。